私たちはこの世で生きていく上でさまざまなものを頼りにしております。お金や財産、社会における地位とか名誉、あるいは自分の能力、自分の知識、力、その他にもさまざまなことを挙げることができると思います。でもちろんそういうものが生きていく上で何の意味もない、そういうつもりはありません。そうしたものもまた必要でありますし、そういうものを身につけていくために私たちが努力していく必要、それもあるでありましょう。ただそのように目に見えるものがこの世においてはどこまで頼りになるのか、本当に失われることなく私たちを最後まで支えてくれるものであるのか、そういうことは何とも言えないわけですね。そしてそういうものに酔い頼んでいく、そういうものだけに酔い頼んでいく人生であるならば、やはり私たちの歩みというものは究極的には不確かなものになってしまうと言わざるを得ないのではないでしょうか。それに対して、今日聖書は私たちの生活、人生の根本的な酔いどころとしてキリストの福音というものを私たちに告げております。先ほど新約聖書のコリントの信徒の手紙1という文書に記されている、特にその15章1節から11節に記されている御言葉をお読みいただきました。その書き出しの部分1節2節にこのように記されてあります。もう一度読んでみますとこういうことですね。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたかしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われます。さもないとあなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。この手紙は使徒パウロが書いたものと言われておりますが、そのパウロがあなた方に告げ知らせた福音、そしてあなた方が受け入れたその福音、また自分の生活の良いところとしているその福音をしっかり覚えていればあなた方はこの福音によって救われる、この福音によって揺らぐことのない命を与えられる、そう言うんですね。それこそが私たちを生かすもの、最後まで私たちを支え、どんなところに陥ろうとも私たちにとっての命となってくれる、そういう福音をパウロは伝えたのであるし、あなた方もそれを受けてそれを拠り所として生きている、そこにしっかりと立ち続けることが私たちの命になるんだということをパウロは私たちに語っております。しかしそれではその神の福音というのは一体何なのか、どういう内容のものなのか、その続く3節4節においてパウロは端的に語っていきます。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、キリスト教に触れている人には、よく聞くことかもしれませんけれども、福音の内容とは何なのか、端的に言えばキリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして3日目に復活されたこと、そこに尽きるというのです。もちろんキリスト教の教えについてもっと詳しく説明していけばいろんなことが 出てきますけれども、根本的なことはこの二つ。キリストが私たちの罪のために死なれたこと、そして三日目に復活されたこと。で、この背後には、何よりも私たち人間を救おうと決意された神の御心があるのです。これはただ、キリストという人がいて、何かそういうすごいことをしたらしい。まあ、このように来られて、まあ、様々な偶然が重なって、ユダヤ人たちに憎まれ、殺されてしまうことになった。それでもキリストは、そのまま終わってしまうことなく、復活して生き返ったのだと。キリストは何かそういう超人的なスーパーマンのような方なんだ。で、その何かキリストを信じていれば、私たちも何かそういうスーパーマンみたいになれる。そういう話をしているわけではないんですね。今申しましたように、このキリストの死と復活の背後に、死の中にある、いや死に向かって歩んでいるような私たち弱い人間を救おうと決意された神の御心が全てを貫くようにあるんだということ。まさにキリストはただ死んだのではない、ただ殺されたのではない、私たちの罪のために死なれた、私たちを罪から救い出すために、そして罪から救われ、キリストのうちにある新しい命に預かって、新たに復活させられて生きる、その新しい命を生きる、その道を開くためにキリストは十字架につけられた。そして、その死の力を打ち破るようにして、三日後に復活された。その新しい命に私たちが預かることができる、その道を開くために、キリストは死者の中から復活された。それが神の救いの福音です。そのことをまずパウロは根本的な福音の内容として私たちに語るのです。この福音にしっかり立つならば、あなた方は救われる。あなた方はその確かな神の命のうちを生きることができる。ですから、パウロは、ただここで、ね、復活して生き返られた、蘇られたキリストを指し示すだけで終わっておりません。そこから、私たち人間の中に、新しい果実を、成果を生み出していく、そういうキリストの技が広がっていくことを、語っていくんですね。まあ、今日は一節一節読んでいくような形になりますけれども、五節以下のところにそのことがまた語られてまいります。まあ聖書に書いてある通り、三日目に復活された、その復活のことを語った後にパウロはこう書き続いてまいります。ケファに現れ、その復活された主イエスがケファに現れ、まあ、ケファというのはペテロのことです。ケファに現れ、その後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついでヤコブに現れ、その後すべての人に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも生まれました。復活されたイエス様が、まずペトロに現れ、その後12人の最も親しかった弟子たちに現れた。その復活の命によって勝ち取ってくださった命をもって、まず12人の弟子たちに現れてくださった。 かもその12人にとどまることなく、ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れた。その後も長々と続いてまいりますけれども、どうしてこんなことをパウロが長々と語っているのか。それはやはり一つには、キリストの復活を信じるということは、当時の人々、コリントの教会の人々にとっても困難なことであったからです。これは歴史においてただ一度限り、神の御子イエス・キリストにおいて起こった出来事ですから、科学的な事柄のように、こう実験をして繰り返し実現してみせるということはできません。そういう形で証明することはできないことなんですね。ではそのような出来事をどう語るのか、そのような神様の真理はどう語るのか、それは証明ではなくて、それを目撃させられた人々の証言を通して伝えられていくのです。そこでパウロは復活されたイエス様がご自身を大勢の人々に表されたことを語るのです。ごく少数のものは勝手に作り上げたお話、幻想、フィクションではなくて、まさにイエス・キリストご自身がその復活されたお姿で大勢の人々に現れたんだ。そのことを彼は語っていくんですね。そして大勢の人たちをキリストはご自分の命に招いて、教会に集め、その新しい命に生かしてくださっている。自分たちもまたその新しい命に生かされている。証言する。そのことを自分の出来事として語る者たちが起こされている。もちろんそれでもそれがイエス様の復活を証明することにはならないでありましょう。誰をもそれで納得させることができる、そういうものではないでありましょう。しかしそういう人々の、また教会の証を通して、証言を通して、キリストの福音は受け継がれてきた。そしてその命の、新しい復活の命の果実をもたらしてきたのです。それが教会の、コリントの教会の人々にとっての生活の拠り所、命の原点である福音だというのです。ただもう一つ、ここには大切なことがあります。ただ大勢の人に現れました。だから真実ですよ。そういうことを言っているだけではないのです。パウロはこうした多くの人々について語った後に、その最後に自分自身のことを語っております。すでに一度読みましたけれども、8節ですね。そして最後に、月足らずで生まれたような私にも現れました。パウロはここで自分のことを、クリスチャンの中で、月足らずで生まれた、つまり言い換えれば早産で未熟児のようなものとして生まれたということを、そういう言い方をしております。どういうことを言っているのか、具体的なことは、次の9節に語られています。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものです。ご存知の方も多いと思いますが、パウロという人は、キリストに召される前に、神なんて全く信じない、神様とは何の関係もない生活を送っていた人ではありません。 むしろもともとはユダヤ教の一つであり、最も熱心厳格であったファリサイ派の一員でありました。そしてパウロ自身がそのファリサイ派の中でも特に旧約の律法に非常に詳しく、また熱心に律法を守っていた、そういう人物でありました。しかもエルサレムにおいて非常に高名な教師について学問を収めた、そういうこともありまして、自分のそういう、律法に対する熱心さ、知識、また態度というものを誇りに思っておりました。で、そうであるからこそ彼はキリスト教というものを認めることができなかったんですね。律法によって人が救われることはないと説く、そんな宗教を認めることは到底できない、そんな誤った教えを広めるキリスト教は何としても排除しなければならない、そういう思いで彼は激しく教会を迫害したのです。そしてまさにその迫害のために息を弾ませるようにしてダマスコというところに向かっていた、その旅の途中でパウロは復活のキリストと出会うことになります。その出会いについてあまり今は詳しいことはもう触れませんけれども、そのキリストとの出会いが彼を180度完全に変えるものとなりました。それによってまず彼はあれほど誇っていた自分は実は全く未熟なもの、神に背いていた、神の御心が全く分からずに神に背いていたもの、まさしく尽き足らずに生まれたものであり、人たちの中で一番小さなもの、いや人と呼ばれる値打ち価値のないものであるという自分自身の姿に目が開かれてまいります。もはや旧約の律法に詳しいということ、高名な弟子に習ったということ、厳格に律法を守っているという自分自身の姿は何の価値もない、知り合ったのような、神の前では何の値打ちもない知り合ったのようなものに過ぎないということに気づかされている。でもそれはただ単なる自己否定ではありません。自分はダメな人間なんだ、もう生きる価値もない人間だったんだ、そのようにして自分を否定しているわけではないのです。ここにおいてむしろ神の恵みが、この自分を捉えた神の恵みがいかに大きく豊かなものであるか、そのことを彼は経験させられたんですね。そこまでしてキリストの教会を迫害していた、いやキリストご自身を迫害していたパウロを神は待ち構えるようにして出会ってくださった。いやそのような大きな、知らなかったのとはいえ、そのような大きな罪の中にいた自分を神ご自身の命の中にただ中に召されるというほどの大きな神の恵みの不思議さ、素晴らしさをパウロはここで覚えているのです。証ししているのです。ですから次の実節で彼は言ってますね。神の恵みによって今日の私があるのです。自分はダメだ、もう自分なんてものは価値がない、ということを言いたいんじゃないんですね。神の前に価値のない、全く価値のなかったはずのこの自分を神の恵みが今捉えてくださって、今ここにある私のようにしてくださった、その神の恵みの大きさをあなた方はもう一度自分自身のものとして、自分にも与えられているものとして知ってほしい。まさにご自分に背く罪人をこそ神は愛し救おうと決意された、そのためにご自身の御子イエス・キリストを十字架の死において捧げてしまうほどに 私たちを愛してくださっている、その驚くべき神の恵みがここに現れている、これが自分であり、これがあなた方なんだ、そのような神の恵みをここでパウロは褒めたたえます。しかもパウロはそのようにしてキリストを迫害していた自分がキリストに救われたというだけのことを語っておしまいではないのです。彼はキリストの人としての福音を伝える務めについて、それをまた神から与えられていく、そこにおいても、その福音を伝える務めにおいても神の恵みはいよいよ豊かにパウロの中に満ち溢れていくのです。実節の続きを見てみたいと思います。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。彼自身は、今申しましたけれども、自分が救われたというだけではなくて、そのキリストの福音を伝える務め、人としての務めと言いますが、そのキリストの福音を伝える務めを与えられた。しかもそこにおいて、いよいよ豊かに神の恵みを受け、他のすべての人よりもずっと多く自分は働くことができた、実りをもたらすことができた、そう証しするんですね。この言葉だけをパッと見ますと、何か結局パウロはまた自分の自慢を始めたんじゃないか、そのように思う方もいらっしゃるかもしれません。ある意味それは私たち罪人の悲しいところかもしれませんですね。やっぱどこかで私たち自分というものにやはりこだわっていますから、何かこういう言葉が自慢に見えてしまう、なんだパウロはまた自慢を始めた、そんなふうに思ってしまうかもしれませんけれども、でももちろんパウロは自慢をしているわけではありません。そういう自分の働きを言いたいわけではなくて、まさにこの自分を通して働いてくださっている神の恵みの大きさを語っているのです。働いたのは実は私ではなくて、私と共にある神の恵みなのです。で、実際のところキリストの人とされて福音を伝える務めについたパウロが、すべて順風満帆に順調な道を行った歩んだわけではありません。使徒言行録を前ずっと学びましたけれども、そこに見た通りです。むしろ今度は彼がユダヤ人や異邦人からも迫害を受ける身になっていきます。世界の各地に旅をしていくこと、それ自体が大変な危険、困難を伴う時代に行く先々で、彼は今度は自分が迫害に遭うことになる。そして慌てふためくようにして別の町へ逃れていく、そういうことを繰り返すようになっていきます。まさにその歩みの中で、彼は言葉では言い表せないような困難を覚え、挫折や行き詰まり、悩みや苦難、破れや失敗、そういうことを何度も何度も数限りなく繰り返していくことになります。しかしそういう自分自身の経験する破れの中にあっても、挫折の中にあっても、神の恵みは無駄になってしまうことはなかったという証をここで彼は語っているのです。自分が何か上手にやったとかうまくやったという話ではなくて、破れを伴う、いや、さまざまな悩みに打ちひしがいてしまっている、いや、そういう自分さえをも通して神は大きな働きを成してくださった、大きな実りを私に与えてくださった。目に見えるところはどうであろうとも、私たちの 思いを超えた豊かな実りを神は与えてくださった。そのような神の恵みをパウロは繰り返し語っているのです。このような神の恵みを証しするものがキリストの福音に他ならない。そしてパウロと共に働いたその神の恵みがキリストの言葉を通して福音を通して私たちにもまた与えられているというのがこの聖書の最終的なメッセージです。皆さんに対する今日のメッセージです。もちろん私たちが誰にも負けないような立派なことをするとか素晴らしい業績を上げるとかそういう話をしているわけではありません。目に見える範囲ではむしろパウロの歩みのように破れたものが多いかもしれないし失敗も多いかもしれないしまた罪の中にうずくまるようなそういうことも少なくないかもしれない。しかしそういう私たちをも神はキリストを通してその永遠の命へと導いてくださっている。しかもこの私たちを通して最も小さい価値のないような私たちを通してご自分の豊かな実りを与えてくださることができる。そのために私たちを神は用いようとされている。そのことを今日その神の恵みを私たちは改めて御言葉を通して受け取ってまいりたいと思うのです。まさに、驚くべき神の恵み、アメージング・グレイスという歌もありますけれども本当に驚くべき神の恵みに私たちは今招かれているんだということ、そのことを御言葉を通して受け止めてまいりたい。で、どういう状況にあろうと今私たちがどういうものであろうともその私たちを恵みその私たちを救いその私たちを用いて豊かな実りを与えてくださるその神の命と使命とに私たちはまた新たに使えてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、パウロを通して示されたあなたの恵みについて御言葉に聞き、その豊かさ、計り知れない驚くべき豊かさを改めて覚えることができ感謝をいたします。しかもそのあなたの恵みは伝えられているキリストの福音を通してまさに私たちのうちに与えられ、私たちを通して実りをもたらすように与えられていることを感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたを見上げ、どんなに小さいものであろうとも、どんなに困難な中にあろうとも、たとえどんな罪の中にあろうとも、あなたが私たちを用いてその御業を成してくださること、恵みをなしてくださることに信頼を置いていくことができますよ。あなたに喜んで仕え、あなたの恵みを証ししていくその務めにこの週も仕えさせてください。あなたの御言葉に絶えず聞きながらあなたのその恵みを証しする務めに私たちが仕えることができるよう導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。